まあ、残念なことに広島戦、はい、交流戦明けの参戦、非常に大事な試合ではありましたが、
はい、
まあ1勝2敗ならまあなんとかっていう思いでは個人的にはありましたけども、結果まあ1打目2敗と、
はい、
いうことで、負けて月曜日挟んで本日27日中日戦ですね、はい、阪神が秋山、それから中日が鈴木翔太と、鈴木翔太の地元ですか、浜松でやってましたけども ね、はい、中日は初回にゲレーロの犠牲フライ、それから4回に同じくゲレーロの、ソロホームランと、
はい、
阪神は7回ですね、押し出しのフォアボールで1点を取るのみと、8回に藤川球児の押し出しデッドボールですか、ゲレーロにぶつけてましたけども、結果3 1対3で敗戦と、負けが秋山について4敗目、6勝4敗ですよ。その秋山、6回71球、打者22人で被安打が4、被本塁打が1、三振が4つ、失点が2ということですね。桑原、高橋、藤川球児とつないでおりました。一方、打線の方は、まあ、結局、4安打、それからフォアボール8個もらって1点と。どんな野球をやってるんやっていうね、数字だけ見ればそうなんですけども中日がこの日は、まあ、最後9回がないですけども、6安打2つのパワーボールで3得点、まあ、ホームランが入ってますけどもね、まあ鈴木翔太を崩しきれなかったゲームでもございましたよ。はい、ちょっとお二人に聞きたいですよ。まあ、ランナーが溜まってなかなか点が入らないっていうのは分かりますが、はい、一つこう教えていただきたいのが、1対2で阪神が1点負けておりまして、8回原口、はい、鳥谷、まあ、鳥谷はちょっとね、まあ、エラーじゃないですけども内野安打でノーアウト1塁2塁だったかな、
はい、
でですよね。で続く糸原が送りバント、はい、これまあ失敗でワンアウト一塁二塁と、一塁二塁ってことは二塁にランナーがいるわけですよね。
ですね、
はい、
ここで、梅野、この日は、ツーベース1本のフォアボールが1、もうちょっと言えば、広島戦、2戦で、まあ、途中出てない試合もありましたけども3の3だったんですよね。でこの日も2の2と、その梅野にワンアウト一塁二塁から送りバントをさせてツーアウト二塁三塁っていう選択を取ったわけですよ、
うん、
1点取ったら同点に追いつくのに、うん、これの意味を教えてほしいんですよね。
まあ同点じゃなかったんでしょうね、
当然じゃないと、追い越せと、
はい、
でしょうね
かなと思いますね。まあ同点にっていう目的もあると思います。三塁にランナーを持っていくっていうことは、
うん、
最悪打てなくてもパスボールでもワイルドピッチでも1点っていう可能性は出てくるので、
ありますよね、
はい、そこでの1本で、まあ、セカンドランナーいてもシングルでは帰ってこれない、
うん、セカンドがダイソーの荒木でしたよね、
糸原の時がそうなんで、梅野の時は鳥谷です。三塁封殺なんで荒木はいないです、この場面では。
ああそっかそっか、うん、なるほど、はい、なるほど、はいはいはい、
ね、
あ鳥谷、まあ、糸原だったんだ、はいはい、
うん、打たす選択肢も多分別に打っても僕は良かったかなとは思うんですけど、
うん、
その今日の調子、僕もあんまり最初の方見てないんですけど、
はいはい、
ヒット出てるっていう部分であれば、
うん、
そこに託すっていうのも当然ありだったかもしれないですね、うん、まあ、もう後付けですけど、
はい、
後から出てきたバッターがこれしかおらんかっていう話もあるので、うん て、
いやもちろんね、
そこに期待したかっていうところも、ないことはないんです
けど。大学の切り札、早田
いやいや、まあ、早田でもいいんですけど、早田でもいいんですけど、ツーアウトにしてからですからね。
まあね、ツーアウト目、それでも前に進めて、まあ1点でも、まあ2点というより1点なんかかな。
ワンアウト2塁3塁なら内野ゴロで1点とかね、ゴロゴロで1点とかっていうのは分かるんですけど、まあ、さっき言われた、じゃあランナーが誰なのかっていうこととこ、それから次に出てくるバッターが誰なのかと、TG さん言われてましたけど、一塁空いてる左ピッチャーが出てくる、最初から大和でよかったやんけっていうね、大和の見せ場じゃないんだっていうね、左右で変わるっていうね、はい、
いやそあ、まあ、まあまずバント失敗ってとこですよね、その後の、だからまあゲッツー怖いっていうとこもやっぱり頭にはあったんでしょうね、まあ、いろんなことが重なってたんでしょうけど、
いやまあゲッツー怖くても
俺さ、
はい、
まあぶっちゃけて言うと、糸原のとこに、例えば、もう大用意、なんていうか、バント用意として、別の人を切ってもよかったんじゃないかなと思ってたんよ、俺的にはね。まあ、そこまで下手やと思うけど、だからってうまいかっていうお話でもないんで、やっぱりその、1年目の人にそこまでバントを特に求めるのって、正直僕は厳しいかなと思ってるんで。
まあ、ただですよ。
うん、
後で見たベンチのメンバー見たら、早田、大和、王城、大山、あと岡崎ですか。
誰やバント。岡崎使えよでね。
誰やバントっていう話もあるんですけど。
まあまあ、ね。もう俊介のカードは来てないで、今度って。
来てた。
来てたんじゃないですか、ね、この手は。そう。だから残ってないっていうところもあるんですけど、まあ、ね、どこに、今日出てないっていうので、上げるのもありかな、まあ、送る、パットは閉めてるけど、送れるやろうっていう判断やったのか。
で結構し、場面的にはシビアやでと思うんやな、俺、これって。
あ、
いや、そうなんですよ、だから、ベンチとしてはですよ、私がもし監督なら、まあ、糸原の失敗するのはいかんけども。ワンアウト一塁になってからじゃあどうするかっていう、1点取ったら追いつくよっていうことで、わざわざ2アウトにしてまでっていうのが分かんないんですよね。この2アウト目をあえて渡してまで2塁3塁に、これが2点差あるんだな、分かりますよ、
1点差でしたからね、
差は1点なんですよね、で結果岩瀬が出てきてまた変えないといけない羽目になるでしょ、これはもう読めるじゃないですか、相手に行かずっていうカードがあるんだな、左が出てきたらっていう、その前に小川っていうのも使ってましたからね、まあこの辺の空回り感が僕はちょっとこう半端ないなというか、ここがもう全然分かんなかったんですよね、まあこの辺がこう交流戦の終わりの負け、それから広島戦の2敗、4敗してる、5敗目はできない、だからこそ桑原とか突っ込んでる、ならまず僕は同点やろうと、余計にね、なぜここに逆転を狙いに行ったかっていう、まあ、TG さんで言われたサードにランナーがいたらパスボールでも何でもエラーでも変えれるよっていう選択肢はあるけども、でもそれは2アウトの相手に渡した上での2塁3塁ですからね、
まあそうですね、だからそう、どっちを取るかですよね、
今日
とにかく
同じことを2回やってるんですよ、
そうなんですか、
何だ2回やったっけ、何回やったっけ、上本に送らせた時やってんか、
いやすいません、そこ見てないんで分かんないです、
梅のツーベース、秋山が普通に打たせと思いましたけども、まあ、キックスリーバントで失敗、
高山が入って、5回や5回、 あの高山が出
え、それ3回ですよ。
今日は3回で 3回のですね、
うん、
梅野出て秋山空振って高山が出てのツーアウトから、だから送らせたんですよね。この時もあちゃちゃちゃワンアウトから、
ワンアウト一塁二塁から送らせたんです。
送らせて二三塁にしたんですよ。
はい、
そうそうそうそう。で結局伊藤さんが、ゴロアウト。
これ惜しかったですけどもね、後で見たら。
まあね、そうなんですけど、
はいはい、
最近まあ三夜場に回しても、まあ、得点の意味がちっともしないんですよね。
いや、この日得点機会は伊藤さんは、得点の機会だけで言うとこの3回だけですよ。1回だけですよ、3回。初回は1塁からのゲッツー、得点圏じゃないですよ。
いやだから7回も得点圏ですよ。
結果フォアボールじゃないですか。
そう、結果ね、
はい、打ってないから打席にならないですよ ね、うん、
まあまあでも正直まあ 3,4 番の一本に期待してっていうやり方を今はちょっとなんか考えた方がいいかもしれないですよね。
はいはい、
出てないんで。まあ、ぶっちゃけて打たんで、特に4番。
うん、ツーアウトでっていう一本で行きたいっていうよりかも、もう正直、内野ゴロの間にっていうので、
うん、
積み重ねるしかないのかな。
はい、でね、ちょっと戻って申し訳ないけど、さっきの8回の部分で、ツーアウト2塁3塁にしてまで、バニーを作るんだったら、はい、やっぱこう、まあ、100歩譲って主軸が次に待ってるっていう状態なら、これも100歩譲、200歩譲って分かるかなっていう。
そう、だからやるんやったら、ね、例えばせめて、なんか大和に変えてセーフティー気味にさせてみるとかね、ギャンブルで。ローソンのギャンブルならば。
いや、それはテレビゲームの世界でしょ。
まあね、いや、そうなんですよね。
だから、
いや本当に
何でも言うのが、うん、要するに途中のね、ここで打てなかったっていうのは積み上げてての8回の場面で1点差でっていう、そこでじゃあベンチとしてはどう腹をくくるかと、まあ、腹をくくったのは多分 T G さんにバレた、じゃあ2アウト目もきついけども2塁3塁にするかっていう選択を取ったんでしょうけどもね、まあ、この選択が、うん、僕はもう逆に裏目に出たな、まあ、結果はともかくですよ、
うん、
裏目に出ちゃったなっていう。大和なら何もある
でも
一投早田でもよかったかなっていうね、
う
ん、感じが
しました。そうですね、いやもうだからベンチは後ろの残ってるメンバーは分かってると思うんで、
うん、
その上で
絶対、
絶対、でもただ絶対そこに回ってきて誰かを出さなきゃいけないっていう状況をやったわけでしょ、うん、ってなのが分かってて送ってるんだったら、うん、早田出して、うん、まあ早田はね実際代打ではそこそこ打ってるんで、
はい、
あれなんでしょうけど、
うん、
まあ言わせてってきてか会えるんやったらそこまでの駒ではなかったんかっていう話にもなりますし、
うん、そうですね、
まあ北条大山も残ってるわけで、
うん、
まあね、実績で言えばまあ大和なんでしょうけど、はい、っていうと
怖さはないよな、ね、場面的に。
そうですよね、まあ
だって、まあね、ほぼほぼクブクリーン一発はないって割り切れるもんね。
ただまあ三振ね、北条大山の三振って考えると大和の方が転がして何かっていうところの期待はあるのはあるとは思うんですけど、うん、まあ
でもな、
まあ、
転がして何かってさ、ワンアウトで期待する展開やん。
いやいや、シーフィスさん、さっき、さっきセーフティー、セーフティー気味って言ったばっかりじゃないですか。
いや、だってそれワンアウト僕
言ってたね。ワンアウト目の話。
そうそう、 そう、ワンアウトでやったら足引っかき回すのって面白かったんちゃうのって話だけですけど、
うん、そうなるとまた細かいやけど上野に代打を出さざるを得ないことになるんですよね。そういう
のが持てるかと最悪いいでしょ、もうどうせ負けてる展開なら。そうなんです、最悪の状況で勝ってる展開ってやっぱりあれですけど、
1点差ですってだから、
うん、今日ベンチに飲みおったんちゃうんですかあれ、うん、
そう、僕もね、もう今日の範囲はね、秋山に打たせんかってことですよ、とにかく。スリーバントさしたりね、バント2回結局さしてるんですよね。普通に打たした方が飛ぶというのにね。
多分、引っ張って進塁打は打てると思うんですけどね。うん、
いや、今日ね、ビデオに撮ってて、家に帰ってきて、井の一番に見たのが秋山の打席でしたからね。バントしとるやんけっていうね。しかもJスポーツ解説がゴンドーさんで、へったくそなバントやなってえらい怒られてるっていうね。まあしょうがないね、はい、
まあただ一つ言わせてもらったら、岩瀬の最後はボールです。入ってません、
ね、はいはい、
ボールです。
多いですね、
あれ取られたらきついです。
きついですね。
ほんまベースの後ろの角ちょっとかするかかすらんかでしょうけど、うんうんうん、あそこストライク言われたらもうどうにもならんすね。あー手出せないっすわ、うん、
まあその1球で言うと広島戦の福留さんの三振の場面を Facebook に確か書いたと思うんですけど、初戦目1戦目の見逃し三振っていう福留さんがね最後だったんですけども、
はい、ありましたね、
はい、あれあの試合だけ真後ろからカメラがスローであったんですよ。
おお、
あの真後ろ、もちろん真後ろに真上があったらなおさらいいんですけど、はい、真後ろの映像だと完璧ボールなわけですよ、ベースから離れてるのにボールが斜めの角度だと分かんないんで全く自信がないですけども、たまたまあの場面だけ真後ろのスローがあったんで、あれがだから 2-3 からのボールだったんで、ファーボールになってたらどう転がるか分かんなかったなと。はい、まあ、書き込みをねしていただいた方には、いや出ても一緒やって言われる方もいましたけども。
あれ皆さんの時って 2-3 でしたっけ、 3-2 でしたっけ。
そうそう、 3-2
から
の 3-2 からの最後のボールだったからね。あれボールだったらファーボールだったんですよ。うん、
どうでしたっけ。まあにしたって場面考えたらあれでしょうね、自分はあれやと思ってたら広めに構えてカットすんとあかんやつでしょって思ってました
けど、いやいや、広めに行くボールでもないんですよ。ボール2つぐらい横やったからね、インコースやったから、それは見逃すよって僕思ったもんね。
いやーねー、まあね、今までね、歩いて前打線と言われてる打線なわけですから、
はいはいはい、まさかその歩いて前打線対策をされるとは思わなかったですけどね。
まあね、うん、ですね、まあでもまあぼちぼち打たな、はい、ね、ダメですね、本当に打たないとね。
まあ残念なことに広島戦に敗、はい、それから中日戦の今日が、負けということで、シーズン始まって5連敗初の5連敗ですか、ね、ということになりましたよ、はいはいはい、でちょっとまあ資料は送りませんけども、今週13週目の結果、ちょっと今日の火曜日の成績は翌週に回しますので、13週目ということで0勝2敗、先発の防御率が9点、まあ、2試合しかないですけどもね、救援の防御率が 10.13 と史上最悪の防御率、野手の平均打率は2割9分2厘、先週と同じく非常にこう高い位置を推移しておりますけども、まあさすがにこんだけ打たれたのもどうしようもないと、それから、3週連続10個の貯金をキープしておりましたが、この週は、マイナス2ということで、貯金が8つに減りましたよね。まあ、今日終わって7つに減ってますけども、
はいね、
はい、非常にまあ苦しい状況だと、はい、さっき申し上げた打線の方は非常に活発ですし、 選手別に見てもほぼほぼ右肩上がりということで、ただね、いろいろ出てます。ヒットは出てるけどもここ1本が出ないという状況が続いていると。これはあの主力に限らずですよ、はい、ならまあ何をしないといけないかと、打順を組み替えするとか、まあ、初回から犠打をするとか、まあ、ちょっとやり方を考えるのか、今までのやり方を貫くのかということに迫られるんじゃないかろうかなと思いますよ、はい。お二人なんか対策ありますか？まだ明日の試合続きますが、明日から名古屋ドームで雨は一切ございませんので。うん、ちなみに
対策ね、
はい、とりあえずやるでしょうね。今の4番を外すべきでしょうね。
はいはいはい、もう一回いいですか？すみません。
今ね、4番を外すべきでしょうね。
また4番、4番ヤマトって言うんですか？もうそれ先週3年
やったけど。
もうヤマト、俊介、伊藤隼人の外野っていうね。
違うんですよ。もう単打しか打てへん、勝負には勝たれへん。やったら若手に経験積ましたから生がマシやったら話ですよ。
まあ、
ただいいんで。うん。
まあそれを捨てれるかっていうことですよ。
この1週間以上さ、ほぼほぼ誰で長打打ってないで。
いやだから3、4番に長打が出たら勝てたかっていうことですよ。
なんで？なんでって？
いや主力に長打が出たら勝ててましたかというところですよ。
いやだからあれですよ、チャンスにまず打てないから勝てないんですよ。なかなかないです。3、4番にかな、あの1回か2回ちゃんと得点圏で回ってる場面って、それで一つも仕事しないですから、それは勝てないでしょう。
いや、言ってるじゃない、得点圏が3割だったら、10回で3回しか打てないわけですよ。
どうですよ、
はい、
3回どこの差じゃなくて打ってないですよ。
で、それ、みんなに言えるじゃないですか。だから、
いやだから、
だからそうなんですよ。打たない
4番がいてるんであれば、それが、だから若い選手。選手を育てるために打たないならいいんですから、そこは。わかります？
うん、じゃあ聞きましょう。じゃあ福留さん外したらどういう打順組みますか、はい、教えてくださいよ。
いや別にだからあれでしょ、そこに若いのが入ってっていう、それで打てない勝てないならそれはしゃあないでしょ、経験値ですよ。
だから誰を入れるんですか？
そこですよ。その若いなら誰でもっていうのはそれはいい加減すぎるよ。4番を外すんだから
入れましょう。
経験を積むなら経験を積むなりの理由がないと。
今やったらあれでしょ、中谷でしょ。
中谷を入れてそのまま、はい、そのままライトですか、
はい、ライトでいいんじゃないかな、
はい、
センターは高山でいいと。
まあ、現状多分左右に振るとポロポロしそうやからそっちの方がいいという判断で、まあ、まあ当たってる気がするからいいんじゃない
それで。センターは糸井ですかね、戻ってきたら。糸井になりますか？糸井は今ライトでしたっけ、
はい、
そっか。でレフトが中谷、
だからレフトの中谷か、
うん、
でファーストに原口入れようよ。その方が夢あるよ、少なくとも。
いや4番はそう、夢を追いかけるわけですか？
いやだから打てないんであれば同じぐらいの数字だったら若い方がいいでしょってだけの話です。
まあね、ただ普通に調子戻せば
1ヶ月ですよこの調子。この4番エガインせいやっちゅうんですよ。
いやその
エガイン我慢するのやめやと思いますもん、正直言うて。
話をするのにこうなんていうかな、そのじゃあもう新球さんはこの2位のポジションも捨ててもいいと、若手に夢を追っかけろと、経験を積ませ
て。若手に夢をじゃなくて、少なくとも仕事をしない4番と同じ程度打つ可能性があるんやったら若手の方がいいって言ってるわけですよ。だって今ほぼほぼ4番が得点を取らないんですから、それだったら若いやつ並べてるから何ぼかいいでしょって話ですよ。
いやでちょっと口を挟むと、調子悪いなりにフォアボールとか前も言いましたけど取れてるわけですよ。 出塁率は、3割弱ぐらい出てるわけですよ。打率が2割前後であったとしても、
うん、
はい、
うん、それでもチャンスに4番に回るように打点が組まれてて、現実にそこへチャンスを回すようにして、監督コーチがそういうふうに采配を振るってる以上、そこが仕事しないんであれば意味ないでしょう、本人が出たって。
逆にその打順をいじる、うん、っていうのがダメなんですか、
うん、そうなんですよ。そこで外すっていう発想になるのが僕は分からないわけですよ。
うん、打たなきゃいらないもん、この選手。
まあでも他の若手よりかは出ます。
ちゃんと議論しますよ、ちゃんと議論、
うん、
打たなきゃいらない。
だから福留孝介、そうですね、まず打ってなんぼですよ、この選手。まあ、でも守備がうまい、守備がうまいって言うけども、狭いんです、この守備。俺、正直、全然かかってないんです、守備。だから確かに球際は強いかもしれないですけど、相対的な守備はうまくはないです。狭いです。最近、若干、緩慢な気もしてます、僕、正直言って。
うん、僕、その話をちょっと後でしようと思ってたんですけども、
うん、
はい、まあまあ、聞きましょうよ。で、その4番から5番、うん、6番に
下げる。4番はいらない。
ってことは、じゃあ、いらないっていうのもまで分かりました。じゃあ、打順を下げるっていう選択はないんですか。
だって、打たない、守れないで走れないで選手ですよ。
じゃあ、4番以外意味がないと。
お、じゃあ、逆にこの人、要は得点圏で打たせることに意味があるんでしょ、40過ぎの選手なんて。
だから4番に置いてるんで、
う
ん、
でそれが仕事ができないんであれば外すべきでしょってだけですよ、
うん、
価値としては4番にしか意味がないと。ちょっと繰り返しになりますけど、
うん、
外野のリーダーシップも取る意味がないと、まあ、
だからやっぱりなんかどっかなんか飛び抜けて、まあ、言葉かけてどうのこうのって話もありますけど、やっぱり存在意義を出すところはこの人やっぱ打撃でしょって僕は思ってますけどね。
打撃なんで4番以外に置く意味がないと、
うんうん、逆にそれで外して福留はどうするつもりですか、新球さんは。
まああれ、まあ代打で様子見て代打でもあかんかって脅すべきでしょうね、
うん、
競争させるべきだと思います。なんぼ実績があるって言ったって押してってる選手であることは間違いないんで、うん、これが一時的な落ちなのかガクンときてるのかわからないけども、少なくとも1ヶ月続いてるのはもう不調としては看過できないと思います僕は。
あの1ヶ月は続いてないですよ今日。ちょっと
1ヶ月続いてますよ。
いやグラフの
6月仕事してないですよ、うん、
週単位で見ればですよ、
うん、
その週単位で仕事してないとは言いつつも打率をこう順番に言うと、うん、あの上がり下がりはしてますよ。低い推移はしてますけど、
はい、
確かにこう落ち込むと時期は長いんでしょうけども、
うん、はい、6月に1割始めでしょ、
うん、ただ前半3割ぐらい打ってたわけじゃないですか。
だから打ってたけども落ち込んできてそこから上がれない時期が1ヶ月続いてるんですよ、うん、
で続いてるから
打ってたことは、スタートダッシュしてたことは間違いないんで、そこに関して否定をする気は全くないんです、うん、スタートダッシュを成功したのは間違いなく糸井とこの人の打撃のおかげだったことは否定しません、
はい、
そこに関して否定をする気は一問もないです、
うん、ただ、うん、はい、
打たなくなってきました、
はい、
っていう状況下において、
はい、
まあ、糸井さんは故障やったのもありますけども一回外しました、
うん、福留さんも故障でしたよね。結果記事に出てましたけども、うん、
まあ、故障があった
右手首の故障でした、はい、うん、
なら外すべきでしたですよ、まず、ね、
あの手首なら動けますよね。足なら糸井さんみたいに動けないですけど、
うん、動けないけど打てないんじゃ意味がないってだから言ってるんです、この人現実に全然打ててなくなって2割を切ってるんですが、実がね、相当だと、
はいはいはい、
うん、
っていう状況で、うん、まあまあ故障しながらうんぬんかんぬん理由はいろいろあったりしたって、もう1ヶ月ですよ打ってない状況が続いてるのが、
うん、1ヶ月続いてる状況で貯金を作れたわけですよね、
うん、だからそれはこの人の力じゃないってことでしょ。であれば悪いですけど このまま落ちるかもしれない選手、
うん、
と布陣するのか、
はい、
まあ、さっき言ったみたいに一度だから代打でして休憩させる、休憩させちゃいいんですよ。
はいはいはい、
うんうんうん、
別にだから一気に二軍にずっと極端な話で二軍に落とせたかって言うつもりはだからないんですが、
いや、さっき言ってましたよね。
いや、ハグしてるけど。ハグしてるだけ
で。前からずっと言うてますよ、ね、うん。自分で二軍行け、言
う
て。
あ、だから、怪我してんやったら二軍行って調整してこいって言ってんやったから。
ちょっとずつ軌道修正するのって申し訳ないのやめてほしい。僕らはだからそう言われるからなんでって聞いてるんです。
だからそれは場面場面があるから、今週やったら今週別に構わないから、大体残すと構いませんよ。残るじゃ残すと構わないけども、少なくとも今、レギュラーとして打順の中に名前を並べておくには正直数字としてはもうお話にならないレベルですよねだけですよ。
あ、ということはだからさっきまとめると、そういう選手なんで4番を外して5番6番に置く意味もないと、守備も大したことないし、
だって5番に置いたって6番で打たないですもん、この人今のところ。
いや、打つかどうか分からない、そういう意味
意味がない、
はい、
ですかって言ってるんですから、
ないです、
ないならないですって言ってください、
はい、すいません、ないです、
ないんですよ、
ミキさんが怖いです、
うん、いや、そうなんですよ、その意味を言ってほしいわけですよ。
じゃないでしょって言われたってどうしようもないじゃないですか、う
ん、なら中谷も打つんですか、鳥谷も打つんですかってこう、
じゃああれだけのチャンスになった時に、はい、凡退を繰り返す中谷でいいんですっていう話も出てくるわけですよ、うん、
初球をポンポン打ち上げる中谷でいいんですかと、あれも経験ですかと、
う
ん、はい、そんな話になってくるわけですよ。
結構チャンスはあったはずでしょ、
はい、
その中でもいろんな経験の中で打ち上げたいっていうのもあるし、はい、当然そこに経験させるのも必要でしょうし、ここまで来たら福留さんを、まあ、はい、休ませるっていう判断はありかなとは思います、うん、
はい、
う
ん、
正直中谷君を4番に据えるのは僕は怖いです
いやいや、もうあなた先からブレブレじゃないですか
だからで、あのすいません、誰もあの福留の代わりに中谷を入れっぱなしで外野って言ったけど、4番にして一言も喋ってない、そこ。
いやいや、4番の代
わり
に中谷の前です
っていう、
これ、
守備の話なんかしてないです。次の話で、福留に代わって、
中谷
っていうのがあるでしょ。
いいですか、いいですか、じゃあ巻き戻して、巻き戻して、前の場面、聞いていただきましょうか、ちょっと。だから、
いやだから、
だからそうなんですよ。
打たない4番がいてるんなれば、それが、だから若い選手を育てるために打たないならいいんですって、だからそこは。わかります？
じゃあ聞きましょう。じゃあ福留さん外したらどういう打順組みますか、はい、教えてくださいよ。
いや別にだから、あれでしょ、そこに若いのが入ってきて、それで打てない、勝てないならさらしゃあないでしょ。経験値ですよ。
誰を入れるんですか。
そこですよ。その若いなら誰でもっていうのは、それはいい加減すぎるよ。4番を外すんだから、
うん、誰入れましょう。
経験を積むなら経験を積むなりの理由がないと。
今やったらあれでしょう、中谷でしょう。
これ言ってるじゃないですか。
言ってないでしょ。福留の代わりにだから外してどうするんですかって言われたから、また中谷を外したらいいでしょ、うん、っていう話。
話してるのって言ったんだ、中谷って思うでしょ。
ごめん、そういう意味で言うと、俺は中谷、そういう意味に捉えたら違う。
じゃあ誰ですか。
中谷は多分5番か6番の方がいいと思う。今のとこ得点になる
から。4番は誰ですか。ね、4番は誰ですか。
はいはい、分かった、待って。
待ってってこと考えてないってことでしょ。
違うんだから原口って言いたけど出ていけへんから一瞬待っているで、ね、もうあのね、追い詰めないでくださいって急に追い詰められると困るから
いややっぱり僕は4番大和がいいと思いますよ。
俺なんで福留外すってこんなに叩かれんだからね、ほんまに。
いやだからその言ってる叩かれるというよりもだから意味を言ってほしいわけですよ。
そこでだから
いいですか、いいですか、で
やったら
聞いてくださいね。だから僕から僕順番に聞いてるわけですよ。じゃあその、下位打線に動かす選択はないんですかと。そうすると、はい、新球さんはいや走れないから 意味がないからっていう答えが返ってくるじゃないですか。
どうしよう、
その説明が欲しいわけですよ。打てないから外せ、読むや二軍に行けってこうトントンって、じゃあなんでですかって聞かないと理由がわからないじゃないですか。それこう説明があってこそ、
感情論にしか聞こえない、
周りが納得する、まあ、あの乗っかるか反論するか置いといて聞けるわけじゃないですか。意味が分かるわけですよ、新球さんとの意味が。
で絶対に新球さんいろんなこと考えた上、
うん、って言われてるんでしょう、
その答えにたどり着いてるって分かってるんですけど、分かってるんですけど、それをあの遠回し遠回しにしか言わないから分かんないんですよ、
うん
違う、
申し訳ございません、
なんで周りを人に指定してその答えをにたどり着けようっていう見方をされるのかって、はい、ちょっとで、どういいって思うんですよ